眠れるラジオ。小さな幸せのコーナー。幸せではなく不幸を探しがちなガスケツ、僕のことです。みんなの幸せエピソードを聞いて考え方を矯正していこうというコーナーです。はい、決してスピリチュアルなコーナーではございませんね。やっていきますよ。徳島県ひばりさん、ガスケツさんこんにちは。いつも寝るときにお世話になってます。私の小さな幸せは好きなこと目が合った時ですかね。そのことは今はクラスが離れてしまったけど LINE でも直接でもたくさんお話をしていて仲はとても良好です。いつか恋が叶うといいな。いいね。好きなこと授業中目が合うっていう経験なくてさ、というのも僕初恋が高校3年生っていう結構遅くてね、で高校は男子校だったんで、まあ、というのもあってね、ないね、まあ、なんか大学とかになるとまたね、ちょっとなんかこう同じ授業を受けてても全員他人みたいなさこともねありますからね。なんかいいな、そういうのな、そういうドキドキ味わってみたかったね。初恋遅いとこういう弊害があるね。好きなことこっそり手紙、お手紙交換とかもちょっと やってみたかったね。なんかねいいね。なんかありがとうございます。はい。福岡県マサ斉藤さん、ガスケツさんいつも眠りのお手伝いありがとうございます。この間僕はコンビニで、募金箱にふと目が行き、お釣りをすべて募金箱に入れました。ほんの数十円ですが、不思議といいことをしたかなという思いになりました。そのお金はどのようなルートでどのように使われるのか知らないので今までスルーしてたのですが、ちょっとした思いつきで入れた数十円でも少しだけ世の中のためになるのかなと考えると幸せな気持ちになりました。これからもガスケツさんを聞き続けるので、お体、喉には気をつけて頑張ってください。はい。はい。ね、僕もね、つい最近募金しましたけども、能登半島に。皆さんもしてくださいね。どう使われんだろうな、俺の送ったお金は。確かにちょっと気になるね。なんか、変な団体がピンハネとかしてないといいな。怖いな。なんかいたからね、東日本大震災の時にもなんかピンハネしてる団体ね、どこだったか忘れたけど、怖いよ。なんかこうね、現地の人のニコニコのために使われててほしい。なんか変な団体のニヤニヤにはこう使われててほしくない、本当にね。はい、ありがとうございます。はい。次行きましょう。兵庫県脇汗ちゃんさん、ガスケツさんこんばんは。念願の第一志望合格して女子高生になりました。ちょっと昔のお便りなんでね。私の小さな幸せは馬の合う友達に高校で出会えたことです。私は内気な性格で昔から友達作りが下手でした。しかも私の高校は県内屈指の進学校、真面目ちゃんばっかりでは楽しくない高校生活なのではと心配になっていました。自分で選んだところなので後悔はありませんでしたが、それなりのにもかかわらず入学式の前の入学説明会で友達を作れてしまいました。言ってしまうとクラスの中心のようなグループに所属しているのですが、正直毎日楽しくて仕方ありません。こんなにわちゃわちゃするのが久しぶりだからなのでしょうか。とにかく今はこの高校で精一杯青春を謳歌できて、小さな幸せというのがもったいないくらいとっても幸せです。いつも投稿お疲れ様です。これからもたくさん聞かせていただきますと。いいじゃない、いいじゃないね。いや、進学校ってさ、そう、なんか真面目ちゃんだらけと思われがちだけどさ、なんかそのバカばっかだよね、そのいい意味で。僕も高校時代はね、僕天才なので、県内屈指のね進学校にいたんですけどね。ね、本当にね。いや、本当になんかアホ多かったですよ、本当に。なんかでもなんか進学校だからこそ、なんかバカやっても許される雰囲気みたいなのもあって、なんか先生とかもあんまり注意しない、何やってんだよみたいな感じで、こう逆に一緒に笑ってるみたいな あとやっぱ男子校乗りなんで、やっぱこうみんないるところでこう股間を露出させたら おもろいみたいな、うん、そういえばなんかどっかのインフルエンサーが言ってたんだけどさ、あのこの股間露出させるくだりって本当に男しか面白くないらしいね。あんな面白いのになんか港区女子インフルエンサーみたいな人がなんかすごいなんか辛辣にそれを批判してて、その男の人がやるあのくだり本当面白くないですみたいな、何なんですかみたいな、本当くだらないみたい な感じですっごい辛辣に批判してて、あそっかって思ったけど、いやあの面白さ分かんない方が俺かわいそうだけどなって思っちゃうぐらいあのノリ大好き僕大好きなのあのノリもうさすがにやらんけど高校生の時は本当大好きだったね。いやでもさ、なんかあのなんかサッカーの海外サポーターとかさ、女性サポーターとかさ、なんか盛り上がるとさ、なんかおっぱいボローンとか出してするじゃん。あれは違うのかな、あれはなんかそれに似たノリなんじゃないの、違うのあれは。うん、まあ分かりませんけども何の話だね、あね、うん、まあそうそうそうね、意外とその進学校ってね、あの面白い人集まってたりねしがちですからね、よかったじゃないですか、いい高校生活を送れそうでね、はい、ありがとうございます。脇汗ちゃんということでね、ね、びちょびちょな感じで頑張ってください。はい、栃木県スヌーピー大好きさんですね。ね、ガスケツさんこんばんは、いつも寝る前に聞いています。私は HSP の HSS 型という気質を持っています。HSS 型 HSP とは刺激追求型と言われています。例えば刺激を求めて出かけるが、外出すると人混みや騒音が気になってぐったり疲れる。周囲からは落ち着いているように見えるが、実際はテンパっている。大胆な行動を取るのに小さなミスをずっと気にするなどなど、簡単に言えば少し面倒くさいなと思われてしまいそうな性格です。しかも扁桃痛持ちでもあります。実際に些細なことでイライラしたり、気持ちの浮き沈みはとても激しいです。でもどんなに辛いことがあっても、家に帰ったら愛犬が毎日ハイテンションで出迎えてくれます。愛犬がいるおかげで毎日小さな幸せをもらっているような気がします。これからも応援しています。はい、HHSHSS 刺激追求型、はあ、刺激追求型だって、なんかエロい人とか多そうだね、なんかねいや、あのスヌーピー大好きがそうなんだろって言ってるわけじゃなくてね、なんか多そうだなと思って、そんな別にそのスヌーピーが何かの隠喩なんじゃないかとか別に思ってないです別に、うん、HSS 型 HSPやらなきゃわからないと思うが、いろいろ想像すると踏み出せない。やる気満々で物事に取り組んでも飽きやすくゴールにたどり着けない。あー、いや俺あれ、これ俺じゃねえかこれやらなきゃいけないことなかなか終わんないもんね。まあでも俺 HSP ではないとは思うんだけど、そういうのあるんだね。なんか大変だね、なんかすごく心が疲れそう。ねえ、本当にな。まあワンちゃんがね、いやワンちゃんだよやっぱり、やっぱね犬だよ。はあ、いや犬、犬は可愛いよ、本当に可愛い犬は。実家のさ近所の人にさ犬触らせてもらったの久しぶりに。犬もね、実家のワンコがちょっと亡くなってしまったので、もう2年3年ぶりぐらいの犬、やっぱ犬は可愛い、もうなんか全てがほぐれていく、ほんと可愛い。可愛かった、まだ触りたいいやなんかほんとなんかさ、俺ほんと神に感謝してるのはさ、なんか前も言ったかな、犬とか猫とかなんかその動物たちがさ人間に撫でられると嬉しいっていうその構造 にしてくれたのが本当に素晴らしいと思う。撫でだってこっちは撫でたいし、あっち撫でられたら嬉しいしみたいな、素敵だよね。ねえ、だって別にさ、我々人間別に撫でられてもそんな嬉しくない、嬉しい人もいるのかもしれないけど、俺なんか別に撫でられても何も嬉しくないからさ、人によるのかな。いや基本的には撫でられたって嬉しくないけどさ、ワンちゃんたちは撫でられたら嬉しいワンってね、え猫ちゃん嬉しいニャンってなっちゃうしね、ウォンバットは嬉しいウォンバットってなんだよ。最高でしょ。いや本当神に感謝だね。ありがとうって感じですね、本当にね。本日も感謝で終わることができましたね。ありがとうということで、小さな幸せのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、その良き時間、帰宅途中とか作業中とか良き時間に聞いていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします、ね。またまた体調崩しまして、もう完全に治ったんだけど、39度まで上がって、あ、これインフルエンザだって思って、で事務所でさ、ちょっとでもやんないといけない仕事あるから、もう意識朦朧としながら、まあ、なんとか終わらせて、ただね、事務所から家に帰るまで、まあ、大体いつも自転車で5分10分ぐらいかかるんだけど、ちょっと自転車で帰る元気なくて、もう一旦ちょっと事務所に寝て、でちょっと休んでからチャリで帰って、やべえやべえと思いながら、で家着いてさ、でなんかまあ家にあったものをとりあえずちょっと食べて、さっとシャワー浴びて寝たんだけど、朝起きたら6度8分とかまで下がってんの。なんだこれっていう。で検査行ったんだけど、コロナでもインフルでもないっていう。ちょっと怖くない？なんか体のどっかおかしくなってんのかなっていうのをちょっと疑った。いや、先月も同じようなことが起こってるんです。だまた同じようなことあったらもうちょっと大きな病院行ってくるわ。怖すぎる。ということでね、皆様もお気をつけください、はい。前回のコメント欄でも読んでいきますか。KD さん、ガスケツさん、リスナーの皆さんこんばんは。今週末共通テストがあります。めっちゃ緊張しますが、過去最高得点出せるように頑張ってきます。同じ受験生でこの動画見てる方いたら、お互い頑張りましょう。今回も精神安定剤として聞かせてもらいます。おやすみなさい。お疲れ様でした。今日終わったのかな。はい、まあ、ひとまずお疲れ様でございました。僕の時はまだセンター試験という名前でしたけど、僕は私立大、なんか東京の私大を志望してたので、あんまりなんか思い出という思い出ないんですけど、まあなんかね、独特の緊張感あるよね。まあとにもかくにも皆様お疲れ様でございました。まあ、うまくいった人もうまくいかなかった人もね、まだまだこれからなんで、引き続き頑張ってください。はい。豆腐さん、高校入試の時に聞いてて、3年経って今週末は共通テストです。時間が経つのが早いと感じるとともに、懐かしい気持ちで寝ようと思います。おやすみなさい。あー、そっか、もうそんな長い間やってんだね俺ね。そうか、もうなんか中にはいるのかな、なんか青春とともにガスケツが存在したみたいな人間もいるのかな。いやー、そうか、なるほどね。まあ無事を祈ります、皆様の受験。はい。翔太坊さん、看護学生1年目の19歳男子です。 今月末に2週間の実習があり、一番怖い先生が担当教員になってしまいました。2週間メンタルが保てるか心配です。怒られた時、どうやってメンタルを保っていくことができるか教えてください。先生が怒るっていうのはね、愛だから。あなたが看護師として立派に育っていくためのエールだと思ってください。うん。先生は怒ってるけど、僕のためを思って怒ってるんだと、そう思うことです。そうすれば2週間ぐらいすぐです。頑張れ。サキさん、毎日遡ってガスケさんのラジオを聞いてます。いつも穏やかな眠りをありがとうございます。この間お雑煮の中のお餅を食べていたら、ガリッと何かを噛んでしまい、取り出してみると5ミリくらいの石でした。なんでお餅に入ってたんだろう。謎は解けないままです。なんだろうね。しかもお餅か。いや、妙だな。なぜならお餅って食べてる最中に石が入ってるって、もう中に練り込まれてないと無理じゃない。まあ、これが、まあ、自分家のなんかホームベーカリーとかでついたお餅とかだったら、まあまだわかるけど、なんか普通のあの売ってる切り餅とかだったら、これ混入事件です。これ大変なことです。はい、ちょっとメーカーに問い合わせてみてください。はい。はい。その他にもですね、KD さん、おつまみさん、パオチャンズさん、あさん、としみいこさん、さきさん、せなさん、てるてるさん、せらさん、ちゃおさん、マロピーズ菩薩さん、さんささんさん、ルカさん、おつまみさん、川原さん、豆腐さん、ポンポ、ポポンポンさん、ポンポンスポポン、あだちさん、みーさん、みさん、ひつじめいさん、ひまわりさん、たつひめさん、イケメンさん、ジャスミンちゃんさん、ね、このじろうさん、ゆたかさん、柳沢さん、みこさん、しょうたぼうさん、しばたさん、かえですぴかさん、フォトナズキ、ラママさん、匿名匿名さん、みんさん、はるさん、太陽を英語で言うと、さん。あー、なるほどね。コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましても、その中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。あと YouTube のコメント欄をですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととか、ガスケツに伝えたいこととか、何でも構いませんので、ざっくばらんな感じで、適当な感じで書いていただけたら嬉しいです。僕もね、良き感じに拾いますので、ぜひ肩の力を抜いて、なんかほわーっていう感じで書いていただければなと、思います。よろしくお願いします。ということで、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのをね、毎回やってるわけでございますけども、はい、ね、急に声ガサガサなるなって感じですよね。すいません、このオープニングトークとメイントークの間にちょっと友達と飲みに行って朝まで付き合わされてしまって、で起きてて今って感じなんで、もうしんどい感じですまあやってきますけども、ふつおた、神奈川県チャミさん、ガスケツさんこんにちは。いつも楽しく拝聴しております。私は配信アプリで、配信者かっこ女性をしているのですが、最近ガチ恋の方の行為を重く感じてしまい、配信をやめたくなってしまいます。最初の方こそ応援してくれてるんだなぁと嬉しく感じてはいたけれど、配信中に一目でガチ恋だとわかるコメントを多く書かれると、他の人も反応に困ったり、初見の方が入りづらくなるのではないかと憂鬱になってしまうのです。私自身推しは入れど、そこまで熱心に入れ込むことがなく、だからなのか自分に向けられるガチ恋の方の行為がだんだん気持ち悪く感じてしまい、私は配信に向いてないことを悟りました。配信者対みんななのであって、配信者とあなただけの対話ではないとつい口から出そうになります。ガチ恋なんか知らねえと割り切って配信により力を入れていきたいところですが、割り切れずジレンマから抜け出せません。ガスケツさんはガチ恋に対してどう思われますか。はい、ガチ恋ね、まあ前提条件、僕にはガチ恋いないと思うんですけどいない、いないね、なんか本当にいないと思うなんか近所のお兄ちゃんぐらいの感じで多分聞いてくれてる人が多いと思う。あと息子的な視点とかね、なんかそんな気がする。いや、なんか結構お便りとかでさ、大好きですとかって俺も結構言われてるじゃない。みんなね、聞いてくれてる人ならわかるけど、でその大好きですって言ってる人に限って大体なんか彼氏がどうのこうのとか言ってるから、本当にまあ多分いないんだろうなって。なんかいたとしてもなんかあんまりこう俺の目の前に現れてないというか、こっそりなタイプが多いのかな、わかんないけどいや俺もさ、一人ぐらいいてもいいと思うんだよね。なんかちょっと強めなガチ恋ファンみたいな、なんかさ、誕生日とかになるとさ、すっげーでっかいケーキ買って、なんか部屋のさ、なんかめっちゃこうピカピカのバルーンで埋め尽くしてさ、なんか部屋もハッピーバースデーみたいな感じでこうデコってさ、なんか誕生日おめでとうみたいな、でなんか俺のさ、こうイラストとかをさ、なんか可愛く加工したやつと自分の自撮りとか、なんか地雷系の服着たピエンに誕生日祝われるみたいな。ちょっと一回経験はしてみたいけどね。いやだからなんかそういった意味でも、でもなんかケスナーたちは結構なんていうか、その配信者とそのリスナーとのなんか距離感みたいなのが本当なんかちゃんとしっかりしてる人が多い印象で、なんかすごい僕は活動しやすいっすね。なんかうん、なんかいいと一番いいなんか本当に誇りに思うよ、俺はケスナーを本当になんか本当に一番なんか活動しやすい形で応援してくれてる。いや本当に感謝なんですけど、でも実はね、いわゆるガチ恋という人に対して俺がゾッとした出来事が過去あったんですよ、実はまあ本当にだいぶ前の話なんですけど、僕も登録者も1万人も満たないぐらいの時だと思うんだけど、まあ当時の僕はもう結構リスナーさんからの DM だったりリプライとかも割と積極的に返してたんで、当時はね。これなんでかっていうと、まあ少なからずさ、僕のことをなんか動画が面白いなとか、なんか喋ってることが素敵だなとか、なんか何かしらポジティブな印象を持ってくれた人が Twitter フォローしてくれるわけじゃん。そんな人からリプライとか DM 返ってきたら、まあ嬉しいかなと思って、普通に。なんかもっと応援してくれるきっかけにもなるかなと思って、まあちゃんともう全部返してたのね。で、そんな時、とある DM が来るのよ。 ちょっとガスケさん、どうしても言いたいことがあるんですって。え、なんだろうと思って、何ですかって返したんだけど、そしたら、お便りを最近読まれた何々と申しますつって、ざっくり話すと、なんかそのお便りを読まれたことで、もう本当にその俺のことが好きになってしまったみたいな感じで、すごい長文のラブレターだったので、最終的にその付き合ってほしいんですけどみたいな。いや、まあね、そんな無理じゃない、普通に考えてね。いや、だから、いや、すいませんつって、丁重にお断りして、でもなんか友達としてからでもダメですかみたいな、なんか DM とかのやり取りできないですかみたいな。でもなんかそのラブレターの中に、なんかそのガスケツさんの顔も知らないのに変な話なんですけどみたいな、こんな好きになるなんておかしな話だと思うんですがみたいな書いてたんだけど、いや俺も知らないからと思って、君の顔だから、もうこの人はもう本当に自分しか見えてないというか、なんか相手のことはもう考えられない人なのかなと思って、もうなんか友達もちょっとなと思って、ですいませんつって、断ってみたいなことが過去一回あったのね。でもでもその人なんか普通に生配信とかやったら、ちょこちょこ来てくれたし、別に好意を抱いてくれたこと自体は別にね、なんかそんだけ魅力的な配信をできてたのかなみたいな、全然マイナスな印象は持ってなかったんだけど、そっから時は経ち、なんかとあるお便りが来たのよ。で、そのお便りが、なんか私は女子大生なんですがみたいな、で、なんか陸上をやってて、すごい足が綺麗なんですよ私みたいな、なんかざっくり言うとそんな感じのお便りで、で俺もなんか放送上でさ、もうなんかそんなん言われたらさ、見たい見たいとかって、言うじゃん、なんか俺としても流れ的にさなんかその方が面白いかなと思って、見たい、ちょっと DM で送ってくださいみたいなこと言ったことがあったんだけど、そしたらそれに対してね、これもちょっと原文まま読むわ。美脚リスナーにデレデレしてんじゃねえよ。ガスケツさんはフォロワーと一定の距離を取っているし、淡々としている感じが好きでしたが、美脚リスナーから明るいニュースが届いたからって取り上げて社名 DM 待ってんじゃねえよ。騙されてるよ。 YouTuber としてやっていくなら理性保った方が儲かるしモテると思うよ、っていうなんか怖いお便りが来たの。なんか怖いなっていう、なんかちょっとやっぱ冗談あんまり通じない人もいるんだなとか思ってたんだけど、俺このさ、この一定の距離を取っているしっていうのがすごい引っかかったの。これなぜなら、先ほども言ったように、もう DM を全部返してるし、リプライ もう積極的に返信をしていた頃だったから、なんかあんまり距離を取ってるつもりもなかったわけ。じゃあ誰だって、距離取ったの誰だって思い返すと、先ほどのラブレターの人しかいなくて、実際このお便りの人とそのラブレターの人が同じ人かわかんないけど、このお便りが来た後ぐらいからコメントはパッタリ来なくなって、やっぱなんかガチ恋とアンチって表裏一体なんだなって思った瞬間に、あ、怖いなってだからでもなんか俺もそこのそのぐらいからなんかあんまりその皮かぶらなくなったかも、本当に。もうなんかこんな怖いこと言われるぐらいだったら、もう最初からなんかピャーっとしちゃおうみたいななんかリスナーをふるいにかけるような行動が目立つようになりその結果ガチ恋は消えてしまったものの、穏やかな活動ができているという感じですね。いやー、にしても懐かしい話だな、これもな。もし本人聞いててね、なんか、いや、それ私じゃないです、みたいな。そのクレームのお便り送ったの私じゃないです、みたいなことなのであれば、ちょっと謝罪と訂正させていただきますので、連絡ください。ちょっと話は戻りますけど、チャミさん。チャミさんは配信アプリでやってんでしょう。配信アプリでやる人っていうのは、むしろそういうガチ恋勢みたいな人をこう、利用して金を稼ぐものじゃないの、あれって。わかんないんだけど。 投げ銭ねさせてね、うん、もうその人からやっぱお金もらうぐらいの気持ちでいたらいいんじゃない、わかんないんだけど可愛くさ、うん、投げ銭お願いとか言ったら投げてくれんじゃないの、ガチ恋なんだもん、だって恋してんだもん、うん、恋してる人に可愛くさ投げ銭ちょうだいって言われたらさ投げちゃって、うん、俺も投げちゃう、うん、なんて思いますけどね、はい、まあでもまあ本当になんだろう、ガチ恋の人いるっていうのはなんか幸せなことだと思いますけどね、なんか、うん、まあ、確かにちょっとあの活動制限とかされるとしんどいけどね、なんか女と喋んじゃねえとか俺ももし言われたとしたらめっちゃしんどいなと思うし、うん、まあまあまあ幸せなことですよ、うん、なんか、うん、はいと思います。 あとちなみにあのその美脚の女子大生の子から実はその後 DM が来て、うん、で DM 来てんだけどなんか読まれましたありがとうございましたって返っていう DM が来たの。でそこには足の画像はなかったから多分俺が行ったら送ってくれたんだろうけどもうちきっちゃって、ありがあ こちらこそありがとうございましたって返しただけで、俺はその美脚をまだ見れてません、はい以上ですということで、眠れラジオこれぐらいにしときましょう。これでも眠れないよという方はねシャッフル睡眠法の動画というものがあります。これめっちゃ寝れるのでぜひ、あと朗読の動画も最近上げましたし、もう一本ラジオ聞くとかいろいろあるかなと思いますので引き続きうちのチャンネルで、楽しんでいっていただければなと思います。あとヒーリング音楽はこの後も続きますのでこのまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケッツでした。おやすみなさい。